はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、つーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は6月26日日曜日、時刻はおやつの時間3時です、
うん、おい、うん、お腹すいたな。
そうですね、
ちょっとなんか食べたいな。
あー、そういえば、
はい、
そのおやつで思い出しましたけれども、はい、私最近ね、うん、ちょっとロールケーキに凝ってるんですよ。
ロールケーキ、
うん、
ほうほうほう、どんなやつ。
甘いもあまり好きじゃないんですけどね。
そうですね、
はい、あのくるくるっとこう巻いたやつですよね、はい、ロールケーキ、まあそのままですけれども
さすや
そやな、巻いてなかったらロールケーキちゃうな。
そうや、巻いてなかったらロールケーキって言えな、う
ん、そうそう、いや本当にね、あんまり好きじゃないんですよ、甘いものが、はい、ただたまたまちょっといただく機会が続きまして、はい、でそのいただいたものがね、うん、あの関西四大ロールケーキって言われるものをちょっとこういただいて、
ほうほう、
はい、で結局今ね三大ロールケーキまで食べたんです。
あ、要するに4つ代表的なものがある中の3つまでは食べた、
うん、そう、食べました、うん、まず第1位と言われているのが、はい、堂島ロールケーキ。
ほうほうほう、
ここはめっちゃ有名ですよ、
うん、
あの堂島のところにある、
はい、
本当に有名でもすごい列並んでいるっていう、
はい
はい、でも売り切れ続出のね、うん、阪急百貨店の下なんかでもすっごい並んでるところなんですけど、でここまでもロールケーキはねちょっとこってりさんなんですね。
こってり、
はい、
甘いということ。
まあ私にしてみたらちょっとこってり、
あ、うん、こってりという感覚がちょっと、まあ
多分マットさんにしてみたら全然普通。
あ、そうかそうか。
私にしたらちょっと濃いかなっ
ていう。ああ、なるほど。
はい、うん。でも甘いの好きな方はめっちゃ好きというね。
はい。
で次のところが豊中にあるロールケーキ、うん。ちょっと名前忘れちゃったんですけれども。はい。それはね、すごいふわふわなんですよ。
あ、ふわふわ。あの、クリームの感じがふわふわな、
うん。はい。もう、あとそれとその外側の。
ああ、生地もね。
スポンジもふわふわで、うん。
ふわふわ。
もうナイフで切ろうとしたらぐしゅって潰れるぐらい。
おー。
はい。ふわふわなんですね。
はい。
で、それはもうすごいふわふわしてて美味しかったんですけど。
はい。
若干物足りない。
ああ、なるほど。ね、うん、こう噛み心地というかそういうのも物足りない、
は
い、
そうなんです。私にしてみたらこれ軽すぎちゃうかというぐらい軽いんですよ、
はいはいはい、うん、
で昨日食べたのが江坂ロールっていう、はい、江坂のね、
う
ん、有名なロールケーキなんですけど、
はい、
これが美味しかった。
おー、どんな感じ。
中のね、うん、クリームが普通生クリームじゃないですか。
生クリームですね。
それがね、どうも牛乳ベースの牛乳の味がすっごいしっかりしてるんですよ。
おお、
めっちゃ美味しい。
ちょっとアイスクリームっぽい。
いや、よりも牛乳。
おー、ソフトクリームでもなく、
うん、なく、うん、でも生クリームでもない、そのごってりさがないんですね。
おーおー、
だから、ね、すごい食べやすかったんですよね、はい、あれちょっとお気に入りになりました。
あ、そうなんですか。
うん、
うん、
今度じゃあぜひマットさんにも。
そうですね、
はい、気が向いたら買ってきます
気が向いたらじゃなくてぜひとも買ってくるとか言えやんか
気が向いたらね
あの、ほんまにな、あのちゃんとね、その四大ロールを買ってきてこう、
はい、
みんなで食べ比べとかせえ
したいけど、うん、ほんまにすごい並んでるんですですよ、
はい、
だからもう1個買うのもすごい列に並ばないと買えないの。
ああ、なるほどね。
うん、
毎週1個ずつさ、
うん、
買ってこようよ。
へえ、並ぶの？
で、1ヶ月続くやんか。その味についてこうでもない、ああでもないって語っていくっていうのも。
でもその1ヶ月の間ね、絶対3キロは太りはするけどな。
いやいやいや。
いやでも本当にね、美味しかったんで、はい、ぜひあのロールケーキ、他にもあの三大ロールケーキを食べた方いらっしゃったら、
はい、
感想なんかもね聞かせていただけたら嬉しいですよね。
そうですね、また他にもこんなロールケーキあるよとかね、
うん、おすすめ、なんか奈良とかでないんかなと思ってね。
あのコンビニのロールケーキもなんか今いろいろ言われてるね。
ローソンのやつでしょ、うん、あれもなんかすごい人気ですよね。
ですよね。
はい、
だからおすすめをいろいろ教えてほしいですね。
ぜひあの私でも甘いものが苦手な人でも食べれるような、
はい
はい、ロールケーキもあれば教えてほしいです。
はい、
はい、
待ってます。
さあ、そしてですね、うん、最近めちゃめちゃ暑いんですけど。
暑いなぁ、先週、先々週ぐらいかな、
はい、
あの番組ででも言ってたんですよ、愛ちゃんとね、
うん、
まだまだ寒いねと。
あ、寒いねって言ってました。
うん、雨が降るし、
うん、
ちょっと寒いな
ぁ。そうですよね、一時なんかちょっと雨降ってね、気温が下がって。
そうそうそう、
寒かったですね。
夏風とか気つけてくださいね、
うん、ヒーター、ヒーター、私ヒーターや
ん、うん、だからそんな言うてたのに、
うん、
もう今週入ったらもう暑い暑い。
夏やね。
うん。
ほんまに。
もう39度超えてるとこもあるみたいな。
あるよね、うん。もう真夏日、猛暑日、 になってきて、また元気がね、ないないとか言うてますけれども、はい、はい、ならばやっぱ盆地なだけに、
ですね、
ここのスタジオも今暑いもんね。
暑いね、もうね、はい、熱中症で亡くなった方もおられるんでね。
そう、だからお家の中であんまり暑いの我慢しちゃダメみたいですよ。
そうですね。
うん、ちゃんと風を通して、はい、空気の入れ替えもしていただいてね、うん、はい、するのがいいんですけど、はい、まあ、私なんかはあの仕事で、まあ、奈良よりも大阪の方に行くことが多いんですけど、
はいはい、
今まではね、大阪に行くと涼しかったんですよ。
あ、結構いろんなところがクーラーかけてるとか、
そう、
ね、
お店があったりとか、うん、あとまあ地下街なんかに行くとすごい涼しくって、
はい、
なんかそれからあの絶対上着をね、持って行ってたぐらい、うん、まあ、冷房対策みたいな感じでしてたんですけど、
はいはい、
ここ最近、うん、大阪暑い。
節電やからね。
そうなんですね。
もうクーラーの設定温度が、うん、今までは23度とかでしたけど、
はい、
今も26度か8度やね。いや、
多分28度
だよね。
だからやっぱりね、まあ、節電もすごい大切なことなんですけど、
はい、
汗がすごくて、
うん、
はい、もうお客さんにこれから会うのに私汗だくやんみたいな感じでね。
ああ、いいやん、ダイエットになって。
いや、なるけど汗臭いの嫌でしょ。お客さん会うのにはこの人汗臭とか言われたら、ね、
まあね、せやけど、ちょっとは痩せ組やから、
まあそうかな、水気が出てっていうのがあったらいいかもしれないですけど ね、
まあね、
うん、ただまあ昨日はね、ちょっとあのお客様に会うっていうこともあって、
はい、
この汗臭いまま行くのは悪いなと思ったから、ちょっと涼みに行こうとしたんですよ。
はい、
どこ行ったと思います？
どこ行きましたか？
あのね、ドコモのショールーム、
はい、お、今携帯電話いろいろ出てるね。
そう、
うん、
私ね、今ちょっと携帯が、まあ、1年ちょっと経ったんですよ、
はい、
で前買った時にちょっと安いの買っちゃって、
うん、
私にしてみたら物足りないんですね。
お
で今ほらいっぱい出てるじゃないですか。
出てるね、スマートフォンが。
そう、スマートフォン。でそこのショップは梅田にあるんですけど、うん、スマートフォンセンターって言って、
はい、
スマートフォンばっかりこう展示してある。
あ、そうなんや。
なんですね。ほうほうほう。でまあいろいろ教えてくれたり、まあ実機を触れたり、
うん、
アプリが遊べたりとかするようなところなんですけど、
はい、
そこでいろいろ触ってきたんですよ。
なんかいいのありましたか？
これっちゅうのが
どんなんやね、これっちゅうのがないっていうの
は。なんかね、こっちがあったらこっちがないみたいなね。
ああ、なるほど。テレビが見れるものもあったらテレビが見れないものもある。
そうそうそうそう。でこっちは防水機能ついてるからいいかなたらお財布携帯がないとかね。
あ、重たいとか。
そうやね。
これ薄っぺらいし軽くていいな思ったら、
う
ん、防水はないわ、テレビはないわとか。
でこれはめっちゃ使いやすそうと思ったら操作が遅いとか。
あ、動きがね。
ほんまにね、うん、なんかこれっちゅうのがないんですよ。
あ、まあ、改善はされていくでしょうね。
きっとね。
あの、今、いろんなメーカーが自分とこのいいとこだけを CM 使ってるじゃないですか。
はいはい。
まあ、スピードが速いだけやった
ら。言ってますね。
速いとか。また防水やった防水とか言ってね。うん、そういうのやってるけど、まあ、すべてを賄うというのがあると。
難しいかもしれないよね。でも、あの、昔ね、私、あの、携帯が、まあまあ、普通の携帯が一番人気やった頃に、
はい、
どんな携帯欲しいかなって話をしてた時があって、はい、で、自分で好きな機能を入れられるような携帯があったら、いいなって言ってたんですよ。
うん、はいはい、
でも、今考えてみたら、スマートフォンとかね、まあ、iPhone とかもそうですけど、
うん、
言ったら、アプリで自分の欲しい機能って入れれるじゃないですか。
ああ、そうですね。
考えたら、あ、私の言うたことが実現してるやん。
そうそう、まあね、自分用の機能だけを入れていけるからね。
そう、カスタマイズってやつやね。
うん、いいよね。
できるのいいですよね。
先日ね、テレビでね、
はい、
そのスマートフォン使ってますかどうかっていうのでちょっと特集やってたんですよね、
アンケートみたいなの。
はい、だからね、おっちゃんがですね、
はい、
今俺スマートフォン使ってんで、
お、早いね、
いうのでインタビューされてたんですよ。
はい、
でどういう風に使ってるんですか。
うん、
うん、電話で使うだけや、
一緒やん
意味ないやみたいなんでスマートフォン持ってはったん
で
ね。
でもそれやったら逆に電話はあれしにくいと思うねんけどね。
そうよね。
スマートフォンはね。
で一応まあ周りの人は、
はい、
電話とメールさえ機能を充実させてくれたらええねんと。
え、そんなんって普通の携帯でええやん。
そうそう、そういう話も出てたんですよね。
はい、
うん、そんなんがこうニュースを見てて面白くてね、
うんうん、
おっちゃんは俺持ってんでとか言ってこうニコニコしながら見せたはんねんけど、
はい、
どういう風に使ってるんですか言ったら、うん、電話するだけやでもう大笑いですよね。関西のニュースやったんですけどね。
いやでもなんかいそう、
うん、
特にこう新しいモテたら飛びつくおっちゃん、
そうそうそうそう、
おばちゃん、まあ私も近いけど
もうね、それに飛びついてね、いや電話で使ってるだけやねんっていうのがもうほんま関西だしニュースやったなっていう。
確かにね、
うん、
いやでも私ちゃんと使いこなしますよ。
ああ、
買ったらね。
普段結構好きでね。
好きです。
ほとんどゲームでしょうけどね。
うん、まあね。すぐ電池なくなるかもしれへんけどね。
それがもうネックらしいね、今。
そうやね、電池がね。
いざ電話で使おうとした時に電池がなくなっているというのがあるみたいで、
は
い、
うん、今あるのかどうかわかんないですけど、一時あの au の電話機で、はい、あの太陽光充電ができる携帯電話ってありましたよね。
出てましたね、うん、確かシャープかどうかのやつであ
ったかな。確かに大野くんがコマーシャルしてましたね、うん、嵐でね、
はい、あれもなんか設定がちょっと難しいとかいう
話。そうなんや、ね、いやあれでも画期的やなと思ったけどね、
うんうん、そう、あのこう電池というか災害の時にこう手回しで充電できるやつあるじゃないですか。
ラジオとかね、
うんうん、あの電池っていうのは電気
がついたりとか、はい、電気をできるやつね、うん、
あれ持ってたら、うんうん、結構便利かもね。
せやけど電話しながら回すのキューって。いやいや、
だからちょっと減ってきたら回して充電しとくんやない
か。そういうことか。
そんなな、
私もうすぐ耳持ってて回しながらやんのかなと思って。
電話しながらってさ、ほんま関西やで。
笑えるよね、きっと。電話しながらキューキューキューキューと思って
たら、ね、そうそういうのがあったりね。
はい、
だからバッテリーというのがこれからちょっといろんなところで
必要にね、
研究していってもらって。
やっぱりそれもあの、エコのことを考えて、
そうですね。
自然的なものを使うっていうのも大切になってくるのかもしれないですよね。
うん、なんかね、携帯の充電もね、うん、もう今、置くだけで充電できるっていうのをこう差し込まなくて。
何やったっけ？ P やったか チー やったか、なんかそんな名前のやつやね。
そうそうそう。うん、そういうのも出てるんでね。
ありますね。
ポンと机の上に置いとくだけで充電ができるっていう。うんうん、
あれ不思議やね。
もうね、
出てきてるから。どんなになってんやろな。
その辺のとこもね、こう、もっと開発されていくとね、もう、至る所から電波がもらえて充電できるっていうのもいいかもね。
そうですよね。もうそしたらもう空気中からいけるかもしれへんっていうこと。
そうそうそうそう。
うわ、それ怖い。
だからそれで電気自動車なんかできたら最高やね。
いや、そんなんええよな。
エコでさ、太陽光電池でこうもう常に充電してて、その充電を、うん、放出することによって車とかに充電されていってる。
いや、環境庁のなんか長官とかなったらええじゃん。
まあそこまで開発できれば、
はい、
もう
世の中多分ノーベル賞もんやと思いますけどね。
電気自動車になって排ガスがなくなるでしょ。
うん、
で地球温暖化がなくなるでしょ。
うん、
うん、だからもういいことづくめで、
うん、
まあ、世間は暑くないし、
あ、そうやね、
うん、もう異常気象もなくなるやろ
かもしれへんね、うん、でも意外とこんなん喋ってたほんま近未来で近い将来になってるかもしれませんからね。
そうですよね。
はい、ちょっと楽しみです ね、
まあ、ね、太陽エネルギーというのはこれからもっと考えていかないといけない時代かもわかりませんね。
マットさんが真面目なこと言ってる。
どんなやねん。
さあ、それではですね、はい、ここら辺で1曲お届けしたいと思いますが、はい、あ、今日はたっぷり聴けるかな、
うん、
アットランダムでハーバーハイウェイ。
抱き寄せ、甘 愛吐息感じるほどに強く抱きしめる君の黒髪風に流され
「アットランダム」でアーバーハイウェイをお届けしました。
いや今日はね、うん、アットランダムファンの方もう良かったですよね。
うん、アットランダムファンの方ね
もう人が戻れさっきから
そっちもやん
な、ね、2番の歌詞が聞けたっていうのは
あ珍しいことですよね。
珍しいからね。
どんだけ私らが喋り乗ってないか
そうそう、なんでやねん本当にね、2番の歌詞今日映しといてくださいね、
は
い、
あそうか、うん、聞いてない歌詞知らん人もいてはるかもしれへんね。
そうなんです。だいたいいつもね、うん、1番でだいたい終わって、
そうですね、
まあ、マットのギターが入るか入らないかぐらいで終わるんですけども、
はい、今日はもうお宝ですね。はい、はい、よかったです ね、まあ、ですね、いてたらね、アットランダムさんがね、
はいよ、はい、では写真紹介していただきましょうか、
ね、そうですね、本日の写真ですが、うん、今日のテーマゲームということに合わせまして、はい、アナログなゲームとデジタルなゲームを写真撮ってみました。
はい、うん、でこれね、デジタルなゲーム言うてもね、はい、まあ、iPad を使ってるからデジタルっぽいんですけども、はい、まあ内容はオセロなんですよ。
そう、懐かしいですね、うん、昔やりました
ですよね。うん、もう一つはですね、はい、グラグラっていうゲームでですね、
グラグラ、
はい、塔が立ててですね、うんうん、人形をこうポツンポツンと立てていくんですね。
あ、立てていくんだ、うん、
は
い
は
い、
それがグラグラグラグラしてね、最終的にね、うん、置く位置によっては倒れてしまって、はい、バシャーンと落ちるんですね。
落ちた人が負けね、
負けみたいなゲームなんですけども
、でもなんかそのこうみんなでやるゲームと、まあ一人でも楽しめるなんていう感じのゲームといろいろありますよね、最近はね。
そうですね、うん、だからね、オセロなんかでしたら、はい、iPad 使ってすると機械と対戦できるんですよね。
できますね。
まあ、アナログなオセロでしたら、うん、一人でやろう思ったら、
無理無理。
自分が白を置いて、次はまた自分が黒の相手になってっていうふうにしていかな
あかんからね。それは無理やろな。
どっちを勝たすかっていう問題が出てくるんですけど、
確かにね、
まあ、機械相手にオセロをやるとですね、うん、なかなか勝てないですけども、
あ、
うん、結構対戦相手になってくれるという。
そうですね。まあ時間つぶしなんかに最近はね、よくゲームをしたりとかして楽しむ方も増えてきてますよね。
そうですよね。
はい、
う
ん。さあ、それでは今日はね、たくさんメッセージいただいてますので行きたいと思います。テーマトーク。
どんどん。
テーマはゲーム。
ゲームね。
まずは最初のメッセージ行きましょう。
はいよ。
西中島こうさんからいただきました。
はい、
ゲームが先か、シュタインズゲートと。
ほうほうほう。
今一番気になっているのがアニメ放送中のゲームです。
はいはい。
アニメの先が気になるのでゲームをすべきか、うん、はたまたアニメが先か、映画もありましたよね、うん、どっちかなと。
あ、なるほどね、うん、これせっかく映画っていうのは、はい、ストーリーが決まってるわけじゃないですか。
そうですね、まあラストはありますよね。
ラストがこう決まってるわけでしょ、うん、じゃあゲームっていうのは、はい、違うんじゃないですか。
あ、そうなのかな。
進む方向によってはラストが変わる場合もあれば、途中なんていうんですか、うん、対戦相手が変わったりとか、
はいはいはい、
いうのもあるんではないんですかね。
意外とこう自分でセレクトできたりなんていうところがあるかもしれないですよね。
ですよね。
うん、
うまあまあ映画っていうのは映画で、またそれをゲームを映画にするっていうのも難しいやろね。
そうやね。なんかほんでゲームの時の、まあアニメからね、普通の二次元の紙の世界から、うん、
はい、
アニメだったりとか映画だったりゲームだったりになったりした時の、うん、そのイメージの違いでよくクレームが出たりするじゃないですか。
ああ、ありますね。
ありますよね。
声をつけると、
うん、
声が違うとか、
ね、
うん、分かる分かる。
ゲームでもキャラのイメージが違うみたいなのがあったりするかもしれないですよね。
あるね。
はい、まあ、その辺は好みかもしれませんけど、
はい、
よくね、あの小説が先か映画が先かなんて話も出ますが、
ありますね、
私はどっちかったら小説先派なんですよ。
あ、なるほど。
はい、だからこれでいくとゲーム先派かな。
はいはいはい、
うん、
小説を先に読んでるとですね、
うん、
その俳優さんによっては違うって感じたりしないですか。
はい、もうすごい思う。
もうそのまんまやって思うイメージの時と違うって思う時と、うん、
あ、そっか。じゃあ逆に言ったら映画先に見て、はい、そのイメージで読む方が面白いのかもしれないですよね。
かもわからないですね。そのイメージで読むとその人の声とかその人の喋り方でこう、はい、
うんうん、
小説を読めるけども、
はい、
小説を先に読むと自分の中にイメージがガーッと湧くじゃない。
できるできる、もう配役自分の中でできてるもんね。
ですよね。
うん、
その中で映画を見ると、
うんうん、
ん？違うなって感じる時もあるでしょうね。
そ
う
か。じゃあこのゲームと映画で、まあアニメとかで行くなら、うん、アニメ先ゲーマーとかな。
ああ、そうか。
難しいとこですね。どっちも動いてるし声も出るしね。
ね、
うん。でもこう自分で何かを作り出していくゲームの楽しさっていうのがあると思うんで、
はい、
ぜひ両方ともね楽しんでいただきたいですよね。
そうですよね。
はい、中島こうさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは続きまして、うん、いただきましたテーマトーク、今日はたくさんあります。
はい、
続いては私からですね、ゲームということで、うん、学生時代は買ってもらえなかったのですが、はい、大人になってからハマりました、ゲーム。一番最初はドラクエ。
ああ、もう有名やね、これね。
そう、もうロールプレイングが大好きで、うん、ドラクエ FF シリーズは毎回新作が出ると楽しみにしてました。うん、
はいはい、
昔は徹夜して12時間連続ゲームしてたこともありましたね。
すごいな。
はい、今は携帯のアプリでゲームをして楽しみます。
ゲーム好きやね。
好きです。
ほんまに
好きです。
仕事いつしてんのっていう感じで、
ね、してるよ。めっちゃしてるけど、でもゲームも好きですね。
確かに仕事もよくしてはるけども、寝る間惜しんでゲームしてる方ですね。
しますね。本当にまあ、もうちょっと若い頃は、
はい、
徹夜でずっとやって、そのなんて言うんでしょう、増やす、経験値を増やすがための時間を取るとかね。で、寝ながらしてる時もありましたよ。
すごいな
ぁ。一回ね、すごい大変やったんが、はい、いろんな宝物集めて、もうレアアイテムとか集めて、
はい、
で、経験値を増やすためにこう寝ながらやってたんですよ。
はい、
朝起きたら、どっか変なとこしてたんでしょうね、うん。レアアイテム全部捨ててました。もうすんごいショックで。
あ、夢の中でもゲームをやってたってこと
や
ね。
やってた、押してたんやと思う、うん。戦うつもりが捨ててたんですよね。
まあまあ、まあ、これからもね、もうゲームにハマり続けると思いますけども、頑張ってください。
わかりました。肌に衰えが出ない程度に頑張りたいと思います。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いてハートのエースさんからいただきました。
はい、
こんにちは、
うん。
ゲームといえば子供の頃、お正月に家族でよくゲームをして遊びました。
あ、ね、
トランプ、花札、人生ゲーム。
確かにね、トランプも花札もゲームやもんね。
そうですよね、うん。単純なゲームほど性格が出るみたいで。
ああ、わかるわかる。
トランプの七並べでは、うん、母は素直に出せるところからカードを置いていくのに対して、
はい、
父は出せるところがあっても、うん、対戦相手が困るようにパスをしてでも置いてくれない。
いるな。
いますね、
うん、
はい。そんな両親を見て子供たちは、はい、頭を使って自分が有利になる方法を考えてゲームをしたものです。
それいいことやです
よ。そうですね。頭の体操になるしね。
うん
う
ん、
で、ゲーム中飛び交う言葉は、クククククという笑いや、うん、ここ止めてるの誰？意地悪という声やったらしいですよ。
はいはいはい、はい。まあ、そうやけどね、こうゲームすることによって頭を働かすということはええことやよね。
そうですよね、うん。なんかその、こう、頭の体操じゃないですけど、
はい、
その、こう、駆け引きみたいなものが楽しかったりとかね。う
ん、性格が出んねやろな、
う
ん。
出る出る。もう、特に七並べ的なやつは出る。
車の運転と一緒やね。
はい。あ、そうやね、うん。マットさんはどっちタイプですか？
僕はですね、
止める方？
止める方ではないですね。
あ、じゃあ素直に出す方。
もう出していく方ですね。
あ、そうなの。私めっちゃ止める。
もう出して出して、
うん、
もうすぐな、カードがなくなるように持ってい
く。手の中のものをはけす
方。そうそうそう。
ああ。
一時ね、こう待ったことあるんですよ。
ありますね。
待ってみると、うん、結局、カードが最後まで残ってしまって負けてしまうという。
そうか。じゃあ策に溺れるってやつやね。
そうそうそう。
ああ、
そうやったらもう素直に出していって、
はい、
まあ負ける方がまだマシかな、みたいな。
ああ、私案外ね、七並べの時の横の8とか持ってたりすると、
はい、
めっちゃ止めてましたね。
いてんね、たまにね。
そうそう。
そういうやつがいるとですね。
ハチ誰持ってんのとか言いながら、私って心の中で思ってるっていうね。
そうそうそう、そう、あるね。
ありましたね、
うん、はい。
懐かしいです。ありがとうございました。
はい、
続いて、あくびちゃん、
うん。
はい、いただきました、
うん。
間に合うかしらということで、まだ大丈夫です、
はい。
最近実家で見つけました。水が入っててボタンを押して、輪っかやボールを入れるゲームです。ということで、写真載っけていただいてるんですけど、
ほうほうほうほう、
これ昔しませんでした？
うん、
空気を、言うたら、ボタンを押すと空気が出るんですよ。
はい、
でそれで水がキュッてこう流れるんで、
はい、
その中に浮いてる輪っかがスコンとこう入るっていう輪投げゲームの水中版みたいなやつ。
おー、
うん、これちっちゃい時めっちゃ必死になってやりましたけどね。はい、
まあ、単純だけにまた面白いやつ。
そうなんですよ。これはちびっこが全部成功させたの図。すごいですね。
おー、
あくびちゃんはうまくできませんがね、ということで。
確かにね。あの人何やってもあかんからね。
いやいや、たまたまできひんかった
で。いやいやいや、多分ね、根気がないんですよ。まあ、やったらできるかもしれんけども。
そうね、うん。意外とこれでも向きになるんですよね。
確かにね。
ゲームの類は結構苦手です。根気がないんだな、うん、きっと。ということで、自分でも自覚してるみたいですね。
いや、ほんま根気ないですよ。
あ、そう。
もう1個2個入ったら、うん、もう喜んでんねんけど、うん、めっちゃ喜んでんねんけど、3個目で入れへんかったら、もう、イライラしてはるからね。
わかる、
う
ん。でもね、このゲームの難点は、うん、1個入って2個入って、次入れようとした時に勢いがあると1個目が飛ぶんですよ。
飛んでいくね。
腹立つよ、あれ。もう、だからほんま根気とこう、繊細さが必要なゲームですね。
確かにね。その段階でね、アクビちゃんはイラッとしはるんでね、会話することができなくなるんですよね。
夢中になってしまうね、はい、でも分かります、ね、
はい、はい、頑張ってください。
子供ちゃんすごいね、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続きましてはその昔さんからいただきました、はい、最近のゲームにはいろんなものがあるよね、うんうん、どこまでがゲームなのかな。
あ、確かにね、
どこまでっていうと確かに難しいですね。
ね、こう万歩計になってるゲームとかもあるでしょ。
ある、なんか人形がこう成長していく、人形って言ったらあれやけど、
そうそうそう、
成長していくやつとか ね
歩くだけでもゲームになってたりとかしてるからね、
はい、ありますね、うん、勉強もダイエットもゲーム感覚でできればいいんだよね。
確かにね、
そうですね、うん、何でもできる時代になってきたんだから、はい、ちゃんと挨拶できたか判断するゲームがあってもいいかな。
いいね、それ、うん、それね、
あのちょっと違うかもしれないんですけど、はい、大人のなんていうんですか、常識を調べる DS のゲームとかありましたよね、うん、
ありますね。
あれはいいかなと思ったけどね、
敬語とかも結構間違ってたりするしね。
あるある。
だから一日おはようございますとか出会った人たちに挨拶するだけで、うん、ちゃんと一日今日は挨拶できたかどうかという判断をしてくれるゲームとか、
ああ、なんか よくできましたみたいなハンコとか ねくれたら嬉しいかもしれない、
ね、あったらいいかもわかんないですよね。
確かに、はい、最近でも塾でゲームを使ってなんか勉強するっていうところもあるらしいですね、うん、
ああ、うん、確かにね、あのパズルとかそうですよね。
あ、頭使うし、うん、意外とでもそう数学系のやつとか、うん、昔あったじゃないですか、めっちゃ流行ったやつ、頭の良くなるなんとかみたいなのとかね、
う
ん、
ほうほうほう、
でよくわからんな、あの IQ がなんぼとか出てきたりとか ね、うん、はい、私もめっちゃ必死になってやりましたけどもね、はい、あんなも楽しかったですけど ね、はい、ゲームもぜひ楽しんで、はい、そして頭の体操もしていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそして愛さんからいただきました、はい、以前流行ったゲームたまごっち、
ありましたね。
画面上のバーチャルキャラを上手に育てて、うん、最高のキャラにするゲームです、うん、どこに行っても入荷待ちで、はい、いついつどこに入るらしいという情報を聞きつけて、うん、娘のために早朝から隠せたもんです。
確かにこれね、ほんまに手に入れるの大変でしたからね。
めっちゃ流行ってましたよね、
はい、その頃僕はたくさん持ってました
ね。あ、そうなんや、はい、すごいですね、うん、で苦労の末手に入れたそのたまごっち、うん、しょっちゅう見てお世話をしないと最高キャラにならないので、うん、学校に行ってる間は私が飼育係、
うん、ほうほう、
授業参加の時も教室の後ろの方で密かにお世話をしていたもんです。かっこ悪。
ほんまにね、これね、勉強仕事そっちのけでね、時間来たらやってるやつがいてたよ。
やってたね、確かに、うん、で帰宅後娘がクラスメートの男子にお前の母ちゃんたまごっちしてたなぁと言われたとか、バレバレやったのね、うん、
はい、
ということですけど、
ね、かっこ悪いね、それもね、
確かにな、うん、でもあの、ようね、うんちしたとか言ってたじゃないですか。
ですね、
あれもだから大変やなと思ってましたもん。
だから掃除しないといけないとかね、
うん、
あの水槽なんかの
熱帯魚のやつとか ね、 やつとかもありましたね、
水槽を掃除しないとダメやとかね。ご飯あげないとダメやとか。
私、あの、育成系のやつはダメみたいですね。
ああ。
はい、
もう。難しからね。
めんどくさいのは、まあ、ゲームって全部めんどくさいんですけど、はい、育成系はちょっと苦手でしたけどね。まあ、
そうやけど、四六時中こう、餌やったり、いろんなことしないといけないという生活圏に関わるゲームはちょっとしんどいですね。
そうですね。うん、まあ、それはそれで、こう、ペットを飼ってる感覚になるっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、
はい。
はい、それぞれ好きなゲームが皆さんあったんじゃないでしょうかね。はい。はい、皆さんどうもありがとうございました。さあ、それでは来週のテーマをここで決めていきたいんですが、
はいはい、
メッセージの方からいきますと、
うん、
徹夜、
あー、しんどいな、
うん、トランプ、
あー、しんどい、
なんで花札
しんどい。
そんな、苦手、
あー、いろんな思いやな、
そやな、根気、
根気ないな、
うん、学生時代、
学生時代ね、
勉強、
勉強ね、
キャラ、
うん、
映画、まあ、このあたりどうかなと、まあ、
どうやろ
う、うん、
学生時代、
学生時代、
いろんな学生時代だから、若い人たちはもうここ 2,3 年前の話かもわからないし、
ね、近い方もいますし、
もう数十年前、
あ、いらっしゃいますね、
う
ん、
もう写真もなかった頃の学生の、はい、だかと思います。
50年前なんていう方もいらっしゃるかもしれません ね、マットさん。
いやいや、そんな人でにとって。まあ、そうやけどね、そんな時代のね、
はい、
学生時代で言うてもいろんな時代があると思うんですよ。
そうですね。
うん、そんな時代を行ってみましょうかね、
はい。ぜひ皆さんの思い出をまた聞かせていただけたらと思います。来週のテーマは学生時代でいきたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。
バイバイ。バイバイ。
さあ、それではラストはブレンニーで、電話してもいいかい。
電話してもいいかい。
して声を聞かせておくれ。君の笑顔が浮かぶまで。明日もきっと電話するよ。ずっと君を描いていたいから。